無論再生作、舌を噛み切った女。今日に登る友は20人くらい。虫の垂れ絹で覆った馬上の女の姿は、遠目にも朝鈴の中で声援を極めたものであった。袴の丸を真ん中に、10人の荒くれ男が、峠道にかかる友揃いの一行を、神として展望していた。離れ山の洞窟のこの荒くれ男から、少し離れた切り株の上に腰を下ろした若い女は、生々しい足を組んで、やはり山麓を行く一行を、おもむろに見守っていた。野伏、そちが先に立て。あだ名を野伏の勝という若い男は、もう馬を引き出していた。あとは総勢であったが、袴野の窓は、俺が行かなくともよかろうと言った。すると、切り株の上の女は、私も行くと言い立ち上がった。してはならん。なぜならぬと、して姫は景色番で見せたが、袴野はこれには答えない。用意した男たちは密林の中に入ると一瞬の間に姿を消した。袴野は手眼鏡をして目を離さないでいる。どうして一緒にやらないのさ。野伏と一緒だから焼きを回しているのねと、しては密林がそよともしない山なぎの中で言った。こんな山で女の声が立つ、キーな生々しい感じ。袴野は、捨てには答えずに、彼女に近づくと手を引いて、その肩を抱いた。あまり焼きすぎるわよ。仕事にも出かけないで、私に付きっきりじゃないの。それもしようがない。お前は一日ずつ女になっていくばかりで。俺はその若さを追っかけている。俺の他は皆若い男ばかりだ。ことに野伏は若い。野伏はお前のそばに寄りたがっているし、お前は焚き火の座でも野伏の向こう座に座るようにしている。俺はお前の細かい気遣いを見ていると、一日は長くつらい。袴野は、捨て姫の手を引いて洞窟に入っていこうとするが、これには捨て姫は少しも嫌がりもしなかった。こう聞かなかったら、捨て姫のこぼれる若さを解きほぐす術もなかったからだ。長い愛撫の時が終わった。さすがに、捨てが洞窟の前の明るい広場に立った時は、その肉体は隙だらけで柔らかく、もみほぐされてほたついていた。今のうちに水浴びを。皆のいる間は水浴びもさせないのね。皆はそれを見たがるからだ。俺は皆にそれを見せたくない。あんなにたくさんいる男の目からどう体を隠したらいいのさ。歩けば足が出る、暑ければ胸が出る。袴野はそれには答えずに、また手目がねをして目を旅人の一行から離さない。不思議なことに、向こうの山界に突然黒い人間らしいものが、ほとんどそれは五松るくらいの一行が動いて旅人の後を追っているらしい。向かい山の同じ山稼ぎの甲斐の馬助の追っ手であった。これは無事に落ち着いても、宝は二つの山割りか、悪くいけば揉み合いになるに決まっていた。袴野は、しまったとつぶやいたが、して、あれを見よ。甲斐の馬助ね。甲斐はお侍だと言うじゃないの。元は皆侍なのだ。甲斐はお前を狙っている。袴野はにわかに自分の装束をつけ始め、 してはそれに手伝った。52歳になる袴のは、無装束をつけると、目つきも足元も違ったたくましさを表し始めた。しかし、しての気遣いは本気で言った。女に触った体で出かけていいの？だが、お前からもらったもので、俺が後ろ足を踏むことはめったになかろう。目に疲れがあった。それを覆ってあふれるものもある。ねえ、気をつけて。袴野は、その言葉に偽りなど潜むものではないと思った。山菜にはもう誰一人としていない。袴野は、皆とは一足先に帰ることができるし、砦にして一人を置いていくことの安堵さは、どういう安堵した事柄よりもサバサバしたものだった。この日、袴野と小物屋は一時に出払い、山菜には生き物は何も一匹もうろついていなかった。しては髪を洗い、岩の上でそれを乾かしながら、自分が山稼ぎの中のただ一人の女であることをなんとなく気になりだしていた。いつかの都の女を助けてから、都の町の様子が知りたかったし、夜に紛れて王子を歩いてみたかった。この岩上から見える都の煙らしいものは、今日も会いたいとして楽しく妖艶していた。彼女は信瀬の勝を思った。だがどのようにしても袴野の目をかすめることはできない。岩の隙間、林の中、草むらの間にも袴野の目がきらつくと思えば、そこに必ずその目つきが見えていた。袴野に拾われなかったら、してはどうなっている女だかわからない。しての一心もここにある。使えることのやむを得ない、また心からのものも混じっていたのだ。彼女はその時、自分の名前が非常に注意深い低さで呼ばれていることを、ほとんど半信半疑で耳に入れた。この間際に、しては甲斐の馬助の頑丈な姿を、山菜の入り口に見出した。それはもちろん袴野の多筆を知ってのことながら、適材に踏み込むということはよほどの決意のもとでそうなされたことを予感しなければならないのだ。して殿、馬助が来ましたと。とっさでは甲斐の馬助は子供のような不用意な声で言った。何の用かや。そなたを抱きに参った。たわけたことを言わせるな。ここまで来るからには、そなたにも決心のほどを知るがよい。目をつぶって、男というもののかけた命を頼む。それは無限に捨てさせないでな。なりませぬ。そのように言わずに、頼む。10年の間耐えていた。ただの一度でよい。一度で。なりませぬ。手をついて頼む。どのように言わしても嫌じゃ。何としても背かしゃるか。頼む。言んでくれ。いなぬ。いないでどうする。そなたに思いを遂げるのだ。あたしでも女ぞ。たやすくはさせない。しては、かゆい髪をかいてみせた。その二の腕は、噛みつきたいほど膨れて白がこぼれた。しての顔色は、驚きも恐れも見せずに、甲斐の馬助が見つめるままの、生臭い色気のあるものであった。 馬助はずっと近づくと、いきなり捨ての手を取りそばに引き寄せた。捨てど、覚悟はしているなと、甲斐は柄にもなく優しく言った。いや、心は決めていない。甲斐殿がどんな風に出てくるかを見極めているのだと言った。甲斐は、捨ての藻に手をかけそれを掲げようとしたが、捨ては一気に鋭く払いのけた。再び甲斐がそれを繰り返したときに、捨ては甲斐の手の甲をはたいた。甲斐はおとなしく手を引っ込めると、今度は肩を抱こうとし、それも捨てによって弾みが食わせられた。捨てど、俺に狼の名を着せぬよう承知してくれと、甲斐は拝むような目つきでそう言ったが、捨ては、では私にも、恥をかかさないで、抱いただけで帰ってくれ。甲斐殿の命に関わることだからと言った。何としても、聞き入れてもらえぬか。もう、袴野の帰る時刻じゃ。しては、肩から流れる長い体ですらりと立ち上がった。甲斐の馬助は、もうどうにも自制の効かない、先々の考えをうっちゃる時にかかっていた。彼は、しての肩を上から押して、座れと言った。しては素直にペタンと座った。崩れる肉体は、さすがに座ったままであった。しては甲斐から逃れることはおろか、甲斐のままになるより他はなかった。逃げても逃げきれないし、挑んでも抗いきれるものではない。ただ一つのことは、うまく騙して甲斐をそのまま返すことだけが、一切が無事に済むことになるのだ。しかし、しては身を任せることが嫌であった。不思議に考えたこともないほど、他の男に身を任せることが嫌で嫌でしようがなかった。知らんふりをしていればいいじゃないかと鷹をくくってみるが、やはり嫌なことは嫌であった。袴野はもちろん、野伏にも合わす顔がない。なんだか、合わす顔がないということが、合わされない顔になると考え込むと、凛としてきた。しかし、甲斐は両肩を羽交い攻めにしてかかった。して殿、目をつぶって許してくれ。なりません。甲斐の馬助は、完全にしての姿を、自分の大表な装束の中に悠然としまい込み、しては気味の悪いほど静まり返った。甲斐はもう言葉というものを発しなかった。もの恐ろしい無言の人間が二人、そこに置かれたきり。塊はどこまでも声のないまま、時間をもみつぶしていて解かれなかった。甲斐殿、よしなされと低い声がそう言った。何度もそれが言い続けられた挙句に、今度は叫びになって、しての喉から手向かう声がほとばしった。甲斐は依然無言だった。その時、しての顔色が突然紫色に変わり、次にその唇を二つに割られた時に、甲斐は、そこに長い口づけをしたが、してはその間際にほとんど無意識に何かを加え込んだ。このはずみに、甲斐は突然、うわーという体の全部から絞り出された声を、続けざまに草の間にうつ伏せになって発した。その時、非常に素早い滑らかさでしては立ち上がった。口元に手をやり、手にべたつくいっぱいの血を草の間にぺっとりと吐きつけた。そしてなおぬたつく口元に手をやって、急いで谷間に降りると、 続けざまに水を含んでカッと口をすすいだ。しての顔色に斑点のような青白さが最初はポツポツに現れはしたものの、次第にその斑点はそれぞれに溶け合って全面を覆い、彼女はお尻のような青白い顔の女になった。それは美しいというよりも、皮膚の静まりきった膨らがりが自分のしたことをちっとも悔いていない平坦さを見せ、その顔は輝いているふうに見られた。彼女が谷間から上がった時には、貝はのたうった挙句多量の出血でもはや会えなくなっていた。シテはそれをしばらく立って見てから、ボロ切れで顔を覆い、木の葉を体にかぶせ、そして両手は自然に合掌された。自分のしたことがわかり始め、それより他に身を避けることのできない場面を、シテは再度目に描いた。そして彼女は、そこの芝の上に座り込んだまま、芝をむしり取って汗を拭いた。汗は今になって全身を濡らしてきた。こうならなかったら、私は貝の馬助のものになり、袴の野麻呂のものではなくなったはずなのだ。これより他に、私のすることがなかった。彼女はまたおびただしい汗を拭いた。貝の馬助の死体が不意に今動いたような気がし、してはボロ切れを取ってその顔を改めて見たが、顔は思ったよりも苦痛の色を浮かべずに柔らかであった。してはそのまぶたを優しく閉じてやった。やはりそこから動かずに、芝の上に座って、また冷たい汗を拭いて、貝の馬助の死体を呆然とうち眺めていた。